暮らしのサポーターコーナー第115回、20歳になりたての若者のトラブル。契約をせかす者は相手にしない、借金をしてまで契約しない。全国の消費生活センターなどに寄せられる相談を見ると、20歳になった若者、成人からの相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。未成年者のトラブルではあまり見られなかったサイドビジネスやマルチ取引、エステティックサービスに関する相談が多く寄せられているという特徴もあります。また、 SNS を通じて知り合った人から儲け話を持ちかけられたり、高額な契約をさせるために借金を勧めたりするという事例が少なくありません。社会経験が乏しい若者を狙い撃ちする悪質な業者もいるため、注意が必要です。相談事例1例。ダイエット用飲料の期間限定モニターに申し込んだら定期購入だった。業者の電話がつながらないのでやめられるか心配。SNS で知り合った人から儲かる話があると言われたが、投資用ソフトの代金が60万円と言われ、お金がないと断った。しかし、消費者金融で借りれば良いと言われ、指示通り借りて支払ってしまった。消費者へのアドバイス。一旦結んだ契約は容易にやめることはできません。安易な気持ちで契約することはやめましょう。簡単に儲かるという言葉を信じたら騙されたという事例が後を絶ちません。契約前に身内や友人などに相談しましょう。契約によっては取り消しや解約ができる場合があります。自分で抱え込まず、早めに消費生活センターに相談しましょう。消費生活センター業務時間、時間・場所、月曜日から金曜日8時30分から17時、来所は9時から16時。本庁舎1階、消費生活相談室。相談専用電話 574-2233。 地域の魅力、ふるさと再発見。北畠顕家生誕700年記念、北畠顕家と霊山。北畠顕家と幻の陸奥国府。4。建武3年、1337年、正月、宣長親王と北畠顕家は、国府を多賀城から霊山へと移しました。顕家は、一息つく暇もなく、8月には京都奪還のため転戦しました。この戦の中、顕家は上洛することなく、泉の国石津、現在の大阪府堺市で21年間の人生を終えることとなります。顕家が奥州に残したものは何だったのでしょうか。福島大学の伊藤清名誉教授は、関東の植民地のような状況で一応安定化していた奥州が鎌倉末期に流動化していった。奥州の支配は動乱を通して関東から下校した所流の領主、徳宗領の地頭代、従来からの在地領主などによる自立した領域支配が形成され、奥州大名、国人などによって室町的秩序が形成されていったと述べています。抑圧されながらも安定していた鎌倉幕府の政治構造は、その解体とともに大きく変わっていきます。顕家が構築した奥州小幕府体制とも言われる政治システムには、奥州の黒人領主が多数参加しました。この政治システムへの参加は、奥州の黒人領主層に大きな希望を与えたものと考えられます。顕家は自分たちで築く国づくりへの希望の種を奥州の黒人領主層に蒔いたのかもしれません。このような時代のうねりが後の室町時代に引き継がれ、 欧州の黒人領主層の自立へつながっていったのではないでしょうか。またこのような自立の流れが中世伊達市の発展を迎えていく起爆剤となったと考えられます。伝国史館跡の写真が掲載されています。